はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト、第332回目になります。イエーイ。はい、ということで、このラジオは二次元の面白さを語り合い、指定語テーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は第332回目ということで、ザ・ファースト・スラムダンクの感想になります。イエーイ。はい、ということでね、私たちの世代はね、懐かしいですね。スラムダンクはね、アニメ、新しいアニメーション、映画になって帰ってまいりました。はい、今回はね、その感想を喋っていこうかなと思います。いやー、今回はね、できればね、女のパーソナリティのね、スワローセブンさんに来てほしかった。彼が来てくれないとね、今回はね、酷評会です。本当に酷評すると思うんで、映画のスラムダンク見て最高、泣けた、何回も行くっていう人は今すぐここで止めてください。面白かったよね。うん、わかるよ。すごく面白かったと思う。だから今ここで切ってください。お願いしますね。言いましたよ。後で僕やらないでくださいね。いやーね、スワローセブンさんは、面白かったって言ってるんですよ。で、まあ10点満点中 8.5 点とか言うぐらいなんですけど、私3点ぐらいです。マジで。5点かな、出してあげて5点かなっていう感じなので、ぼっちザロックと一緒です。SNS 上だと結構ね、前評判、広告の YouTube の出し方がひどかった割には内容良かったよ、なんであんな広告下手だったのっていう感じでみんな良かったよって言ってる。意外とこう10点に近い札、まあ9点8点が多いかなっていう個人的な印象で、私もこうなら見ようみたいな感じで見に行ったんですけど、いやー3点だろう。良くて5点だろうみたいな。そんな感じの感想になります。マジでここまでまだ聞いてる人は本当止めてね。あまり酷評を聞きたくないっていう人は本当止めてください。いやー、スワちゃん、来てー。私はあまりラジオでね、悪口を書きたくないですけれど。まずはなんで、5点とか、言って5点とか3点かっていうと、そうね、8点とか9点出すときは私大体映画館にね、映画館作品なので、もう一回見たい、すずめの戸締まり見てもう一回見たいとか、1900円、握りしめて映画館へゴーとか言うんですけど、もうこれはもう絶対言えない。絶対進められない。これは進められない。これはどうだったって言ったら、見たかったら見ればぐらいの、絶対進められない。俺、これ絶対進めて、見て怒られてもだよねって言うしかないもん。これはダメだよ。進めらんない。本当に進められない。やけどしたいなら見てくればみたいな感じ。そんな感じですね、個人的には。はーい。いやー、良かったところから話そうか。良かったところから話そう。どこが良かったかっていうと、やっぱりスラムダンクをね、一番最後の試合、三能戦。インターハイ2戦目かなの三能戦の話が、アニメーションで描かれています。私たちがね、見たかったスラムダンクの最高の試合が最後に、映像化されているというところは素晴らしく良かったですね。見たかったっていう感じがします。で、やっぱり、なんていうのかな。もう本当に何年ぶりっていうぐらい。だって小学生、私が小学生の時に、ね、ドラゴンボール、バジカルタルルート、スラムダンクの3本映画とか見たい以来ですよ。それ以来のスラムダンクですから、もう、ね、もう、ふんふんディフェンスとかを見ていた頃ですよ。の桜木花道をもう一回見れるっていうところが、すごく見てて面白かったですね。なんていうのかな、だから、悪かったところをね、先にいいところ言ったけど、悪かったところを語らないといいところはなかなか出てこないのが悲しいんですけど、最初ね、見てきた人の感想で良くなかった点っていうところが、回想シーンがすごく入るんですね。で、その最初の回想シーンのところとかが、正直、たるいわけですよ。で、その後、三能戦が始まって、バンってやって、一番最初に、りょうたと、宮城りょうたでよかったかな。と、りょうたと、桜木花道がこう、にっていう顔の合図をして、にってなって、ぴゃんって投げて、桜木がぴゃっと走って、ダーンって決めるじゃないですか。そういう、すごく良かったところって、その三能戦でやっぱり桜木花道が輝くところなんですよ。で、私が見たかったスラムダンクは、桜木花道が輝くストーリーなんですよ。 わかりますかね。私が好きだったのは週刊少年ジャンプで連載されていた素人の桜木花道が一つ一つ階段を上がって強くなっていって三能戦で親父お前の栄光はいつだ俺は今なんだよって試合に出るあそこまでの話が最高だったわけなんですよね。なのでやっぱり三能戦をこう見ているときはやっぱり一つ一つもう本当に安西先生の立場ですよね。君のプレーが一つ一つ良くなっていくシーンを私は最後まで見たかったっていうね、指導者失格ですっていうあの言葉が全てなわけなんですよ。桜木花道のストーリーなわけですよ、スラムダンクはね。だからテレビアニメ版の最終回はインターハイ編までは全部描けないから最後湘北ね、湘北と戦ったいろんなチームが合同で夢のドリームチームと戦って最後やれ花道スラムダンクダーンって終わるわけですよ。そういう物語なわけですよ。そのスラムダンク桜木花道の物語を私は見たくて映画館に足を運んだので、桜木花道がすごく一つ一つプレーが良くなっていく、王者三能のメンバーが一つ一つ桜木花道をの行動にプレーに驚いき、相手の監督がこのリズムを作っているのはやつなんだ、やつを止めなければっていう、バスケを始めて4ヶ月の初心者にみんなが驚き、一つ一つ成長した人間にね驚いてそれを対策をしていく、それをもう超えていくという話が私は好きだった、私は好きだったし、それが映像で描かれているのはすごく良かった。それは本当に桜木花道が試合で活躍していくシーンを本当に見てて心が踊って震えていい映画でしたね。はい。なのでいい映画ですよ。はい、じゃあ酷評の話していきますか。いやー、何よあの映画。あれ誰か止めなかったの、あれ原作者の井上先生がなんか脚本と監督やってるからみたいな言ってるけど、ダメでしょあの映画マジで、なんなんあれっていう話。いやー何してくれとんねんっていう感じですね、正直見てて。なんかなんとなく噂が流れてきたからマジかと思ってたけど、見てマジかって思いましたね。なんやろね、あれなんであんな風にしちゃったんだろうっていう感じですね。ね、なんでなんか今回主役がそのポイントガードでよかったかな、宮城亮太っていうこうスラムダンクの中で背が小さいやつで、でもバスケットボールで背が高いやつが有利じゃないですか、その中で頑張るキャラクターなんですよね。でその宮城亮太を主人公にして、なんか宮城亮太にはお兄ちゃんがいて実はこうでこうでみたいな、なんかね、いや知らん人のストーリーみたいな、知らん人の設定みたいな、新しい設定が取ってつけられて彼が主役になって、なんか三能戦戦って勝った後天を向いてね、死んだお兄ちゃんにこの勝利捧げるぜエンドみたいになってるわけですよ。はぁっていうね。もうわけがわからへんっていう、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやみたいな、スラムダンクは宮城亮太のストーリーじゃねえしみたいな、ちげえし、桜木花道のストーリーだからみたいな、なんでお前が主役やねんみたいな、あかんわー。あれは本当にあかん。もう軸がブレてますもん、作品としての。だったらスラムダンクって書くなよ、みたいな。福大宮城亮太の話、みたいな。書けよ、みたいな。それを書かなかったのって、もう、公式がもうそれやると売れねえの分かってるから外したでしょ、みたいな。そのストーリーするんだったら、最後、花道の、左手は添えるだけの、シュート。打つシーンは宮城亮太がシュート決めて三能に勝つ話に変えろやみたいな、いやいやいやいやいや、わけわかんないって。で最後の最後ネタバレを喋っていくと、名前キャラメル出てこないや、三能のすごい強いルカワと対1対1した、男の子が、まあルカワがね日本一になるためにはこいつを超えなければいけないって、で三能戦でね、お前は日本一になればいいさ、俺がいない日本でなって最後海外行くじゃないですか。で海外、そいつが海外行った先で、なんてか知らないけど、宮城亮太が対戦相手でいるみたいなね、亮太のストーリーでしたみたいな、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、お前ふざけんなよみたいな。今までのスラムダンクめちゃめちゃにしてくれはりましたねみたいな、いや なんていうのかな、もう原作者がやったから仕方ないよねみたいな空気が若干あるのも腹立つし、なんやねんこれっていう感じがもう終始しました。もういやもうそれいらんし、その話みたいな、絶対その話いらんしって思いながら、もうねー、なんかもうそこがもう全然全然で、なんでしょうね、もうまあスラムダンクも古い作品だから、それを入れりゃ新しいね子たちは目に来るしいいだろうみたいな感も感じるし、だからやっぱり聞く、ほら広告が下手だったみたいな話あったじゃないですか。で主題歌も誰やねんお前らみたいなやつら入ってくるし、キャスティングもなんでそんなのあってみたいなわけわからん話になってるし、でまあキャスティングはまあ仕方ないでしょ、お亡くなりになられた方もいますから。でもなんていうのかな、キャスティング以前の話でもうなんか破綻してるの分かってて、このやってる、どこに結局どこに向けて作ってるか分かんないですよ。もう結局スラムダンクの看板使うから昔の大人たちは来てほしい、でも新しい子たちは分かんないから新しい子たち向けに作るみたいな、どっちかを切ることができなかったフィルムがあそこにあったみたいな、いやー何これっていう。まあもしかしてなんかね、スラムダンクの話を全く知らなくて初めて見た人が感動したって書いてあったら、まあまあ分からないではないけれど、いやー感動しねえだろうとは思うんだけどねえ、な、多分だから結局そのスラムダンクの今までの積み上げを知らない子たちを楽しませるためには宮城亮太を主役にして、まあ日本人のほとんどは身長高くないからね、チビの生きる道だって言わせて、取ってつけた新しい新設定で泣かせりゃいいやみたいな内容なのかな。で他の人たちは、大人たちは今まで積んできた中でスラムダンクを見て積んできた経験で三能性見れてほら嬉しいっしょみたいな、あーやっぱそういう手抜きに見える感じがしましたね。うん、で井上先生監督が作られたってのはわかるんですけれど、井上監督が作られた結果、その宮城亮太を主役に置いた結果、あれ少年漫画じゃなくなったよね。もう最初なんかね、家族でね、大黒柱のお父さんが死んで、お母さんが憔悴して、兄ちゃんがね、優秀な長男がね、俺がこのチームのキャプテンになるさー言ってね、でもその後そのお兄ちゃんも事故で亡くなって、途方に暮れる好きだった愛していた旦那と、優秀だった長男が消えて、その影を追う次男と、一番下を女の子を育てなきゃいけない、追い込まれる母親みたいな、いやそれやんじゃんやんみたいな、いやもうまあそれ少年ジャンプちゃうしみたいな、ねその母親が若干ネグレクト気味というか、ちょっと嫌になる、ちょっと当たってしまうみたいな、そんな話見たないねんっていう、そんな話スラムダンクちゃうねんみたいな。もうだから井上先生はもう少年誌を全然やってないっていうのもあるんでしょうけど、少年誌のストーリー書けないんだなこの人っていうのははっきりと分かったっていう感じがしましたね。もうあの作品はこの人は書けないんだなっていう感じ、少年誌は無理なんだなっていう、作家さん自体が大人になってしまい、そこに面白さとかを書き続けられなくなったっていうのがありありとあのストーリー見て分かりましたね。だからやっぱりその私が求めていた少年ジャンプのスラムダンクはそこにはなかった。それがこの作品を私が評価しない点ですね。それできないんだったら他の人にやらせろよと思いますもん。できる人いっぱいいるでしょみたいな。できる人に少年ジャンプのスラムダンクを描くべきだったっていうのがすごく感じましたね。もちろん受け入れてそういうストーリーあるよねって見れますよ、こっちは。昔の読者はみんな大人になってるから。でも、見たいのはそれじゃないんだよっていうね。のがすごくありありと感じた。特にその前の週に、私ワンピースの映画見に行って、やっぱ少年ジャンプの映画ってこうだよねみたいなのを叩きつけられてるから、余計に比べて、みたいな。なんで主役変わってんのみたいな。いやいやいやいやっていう感じですね。で、あとは、作品の、絵コンテっていうのかな、カット割りっていうのかな、見せ方っていうのが、結局漫画のまんまなんですよね。漫画のまんま。まあ漫画のまんまが全て悪いとは言わないけれど、漫画のまんまだったら漫画読めばいいじゃんになるわけですよ。 な、目新しさがない。で、目新しさってどこかっていうと、モーションキャプチャー、人のも、あの、プロの、プロバスケットボーラーのモーションキャプチャーを使った試合中の動きなんですね。それぐらいなんですよ。で、モーションキャプチャーで永遠動いてるから、なんか、その、試合以外のシーンの演技が、微妙？キャラの演技が、なんか、っていう、その部分を見せないようにしてる。立ち絵でずっとカットで動きもなく、見せてる感じで、結局、お前ら、スラムダンク大好きで、漫画のシーンそのまんま表現したら喜ぶでしょ、みたいな。いや、だったら漫画読むし、みたいな。いやいやいやいやいや、どうなんそれっていう感じが、ずっとしてましたね。で、特に、まんまやんって言ったのは、まあ、あれはね、さ、難しいんだけど、私の中では良かった半分、悪かった半分なんだけど、一番最後の三能に勝つシーンで、ルカワがビャーって言って、桜木がバッと走ってるか、みんながハッて気づいて、バッと走って、ルカワが行って、で、止めて、わーって言ってっていう、この、漫画の最高のシーンがあるじゃないですか、一番最終話の最後の、で、左手は添えるだけでフュッているシーン、あそこを、パッパッパッパッパッってもう、もうまんま、まんま漫画の見開きとかの小回りをもうその順にペアペアペアペアペアって貼って、で、なんかそこをほぼ無音にしたじゃないですか。で、無音にしてみんな考える暇もなくそのシーンは起きたんだ、みたいなのがあるんですよ。で、無音にしたの気持ちもすごくよくわかるんですよ。わかるんだけど、だったらそれ漫画でよくねっていうね。そこ無音にするんだったら漫画でいいよ、みたいな。そんな感じでしたね。漫画拡大表示すればいいんでしょ、みたいな。俺1900円払って漫画の拡大表示見に来たのっていう感じがするわけですよ。いや、いいんだよ。いいと思うよ。無音にするのもいいと思うよ。無音もいいと思うけど、やりようなかった？無音にして、でもさ、無音にしたせいで、今日口パクで終わるわけですよ。ね、桜木花道がさ、右の45度、右40、斜め45度のところに行って、左手は添えるだけっていう。あの名言もないわけですよ。言ってた？言ってたっけ？聞こえなかったよね。いやーもう、っていう。いや、一瞬だけさ、千本シュートの練習のシーンは、お情け程度でカットに入るんだけど、いや、そこ、回想シーン全部そこに当てろや、みたいな。回想シーンそこに全部当てろや、おかしいやろ、みたいな。そんな感じですよ。そこに、なんていうの、そこの千本シュートの重みが軽いんよ。あそこに桜木花道がいて、それをルカワが信用して投げるっていうシーンが軽いんよ、あの映画。軽い。全然軽い。軽すぎる。ね。いや、わかるよ。映画のあの1時間半ぐらいでしたっけの尺に収まんねえよって言われたら、それはそうなんだけど、だったら映画やんじゃねえよ、三能戦っていう気もするし。いや、だから、結局、りょうた主役にしたいから、ね、りょうた主役にして、で、でも、三能戦はみんな好きだから、桜木花道に決めさせて、内容は変えず、出資者ごまかして、みたいな。どっちつかずの内容なんすよ。桜木花道が決めて、うわーってなるシーンは、私はすっごい面白かったし、すっごい嬉しかったし、桜木の、ね、プレイを見るのは本当に良かったけれど、でも、最後、フォーカス当たるのは、りょうちんなわけですよ。いやいやいやいやいやいやいや、みたいなね。だから、桜木のセリフも少ないし、なんか、ねえ、で、映画内でなんか最後のシーンだからって、こう、各キャラスポット当てて全員のね、ちょっと、しかも、他の全員、りょうたを通しての全員の過去も、過去の回想シーンも入れて、みたいな。いや、もうそんなええねんって、みたいな。そうしないと各キャラどんなんか初見のお客さんわからないからって言うんだろうけれど、そこを結局切り捨てるフィルム作りの判断できなかっただけでしょみたいなね。いやどうなのよみたいな。でもそこの積み上げを見せるために YouTube で無料開放してたんじゃないのぐらいの。いやもうダメですわ。だから見終わった後、いや、もうスラムダンクだったけど、どうなのよ、これっていうのがもう見終わった時の感想ですね。なんなん、これみたいな。 いやー、花道ーみたいな。ちげーよ、最後のシーンはその亮太がアメリカ行ってるシーンじゃなくて、桜木花道がリハビリしながら天才ですからで、ね、終えろよーみたいな。もうね、声優さん変わったからどうちゃらこうちゃら以前の問題のね、めんどくさいオタクは私の中で大爆発しましたね。いやいやいや、もちろんね、ラジオで感想喋るぜっていう気概で見に行ったってのもありますけどね。あーでもやっぱり、桜木花道が活躍する漫画を見たかったっていうのが本当に全てでしたね。自分がスラムダンクで桜木花道すごい好きなんだなっていうのもすごくよく分かったし。だから桜木花道が三能線の弟、川田でしたっけ、まあ、強い兄ちゃんの弟と戦ってマッチアップするけれど、その弟よりも、弟の方が多分経験年数長いはずなのにそれを超えて、もうお前は相手じゃないみたいな感じで言うシーンとか、いかに花道が考えて動いてやっていくシーンかっていうところを描いてないんですよね。なんで花道が、聞く、お前らはイスラムダンク見てるから分かるっしょっていう感じの書き方だから、切り捨てられてるんですよ。でもそこを切り捨てたら花道がなんで成長してるかとか分かんねえじゃんっていうのが、見れなかった感じでしたね。だからその三能の弟との対戦の話とかも抜けてるし、なんでね、他をもっと、だから兄の方に意識して兄が来てくれたことに喜ぶとか、そういうところのシーンの良さ、なんで笑ってんだっていうところも描けてないし、いやーダメですダメですいやーでも左手は添えるだけは言ってほしかったなー。あそこも無音は許せないなあそこ無音でいいんだったらもうねえ、あそこ無音でいいんだったらもう漫画でいいじゃんって思うしね。あ、全然。だって思うでしょ？最後さ、シュート入れて、勝って、ルカーと花道がバーンってこう、手を叩くシーンさ、あれ別に映画館で見なくても漫画で読んで皆さん音聞こえるでしょ？頭の中で。だからいらないのよ。あんな余計なことする人ないのよ。いや、もう、他にさ、最善の見せ方あるなら言ってみろやって言われたら言えないけど、なんかなーっていう。だったら全巻買いに行こうかなっていう漫画全巻。ある意味それはめられて映画成功な気がしなくはないですけどね。なんか、だったらなんか、ちょっとこのモヤモヤの足りない部分漫画全巻買ってこようかなって思ってる時点で、すでにあの映画は成功な気がしなくはないですけど、自分の中で。でも、ちょっとね、私は桜木花道のストーリーが見たかったですね。で、別にのろけでもなんでもないですけど、うちの奥さんと見に行ったんですね。で、奥さんバスケやってた人なので、スラムダンク好きらしくて行くって言ったら一緒に行くって見に行ったんですけど、奥さんの方はもうまあまあ、いいかなっていう感じだったらしいんですけど、私の奥さんの方は、仙道とルカーの会話のシーンが、回想のシーンが、抜けてるのが嫌だった。そこを見たかったっていう。まあ、だから、聞く花道が主役でライバルがルカワっていうそのストーリーだったものが、宮城亮太の2年の先輩が主役に変わったせいで、ルカワの優先度が一気に落ちたんですよね。で、ルカワが、三能のキャラメル出てこない。三能のエースを抜くときに、そのパスという選択肢を使う。その後、シュートという選択肢を使って勝つっていう流れになった理由がわからない。仙道がワンオンワンでお前を抑えるのは大変だけれど、試合で抑えるのはさほど難しくないっていうシーンが、その理由をルカワが考えて選択して次へ進むというシーンがないんですよ。だから、その、スラムダンクの内での三能戦ですごく面白い主人公とそのライバル二人が成長するというシーンを一切描かずにやった三能戦。それが、ファーストスラムダンクですね。何でしょうね、主人公を変えたからファーストって言ったんですけどね。だったら最初からやるや、みたいな。もう。なので、総括すると、私は、 スラムダンクは桜木花道がバスケ初心者がバスケをしていく、バスケを知って成長していく物語を見たかったっていう、そこですね。だから改めて見ながら思ったのは、テレビアニメ版のスラムダンクってすっごいよく考えて作ってんだなっていうのが本当によく分かった。うまく作られてんだなっていうか分かりましたね。あのバスケの試合で人が動くシーンがすごく難しい、だからそこを作画カットするために、作画シーンとかカットした時に使ったのが観客のあの友達とか春子さんとかのシーン、会話シーンなんですよ。でそこで今あれはなんでそうなったのっていうところを解説してくれるっていうのを間に入れて、多分作画コストを削減したなと思うんですけど、見てる、でも多分私たちの時代でもこのスラムダンクでバスケットが流行った、バスケットの細かいルールは知らないんですよね。だからそのルール説明がないから、今回のスラムダンクってスラムダンクみんなもうバスケ知ってるっしょみたいな感じで進むから、えっていうね。いや、その今のなんかバーンってぶつかったのはファールなのはわかる、ファールと言われればまあなんかすごく攻めたからファールなんだなっていうのはわかるけれど、でそれに与えられたペナルティでこれからやるのが何やのかっていうの説明が全然ないんですよ。だからんって思いながら、終わってから2回シュート打つのねみたいな、そこのペナルティをもらって打つシュートの重さがわかんない的ない、そういうところもあって、あの、テレビ版ってうまく作って、絶対テレビ版ならあそこに2回シュート打てるのよ、みたいな解説が入るんですよ。それがなかったりとか。なんかね、試合はよく頑張って作ってるけど、試合以外の話が結構おざなりになってる。そんな感じがする映画でしたね。うん。なんか今までの積み上げてきたスラムダンクに乗っかるから大丈夫っしょ、みたいなのがすごくあって、その割に積み上げてみたもの、来たものを無視するような作りになっているので、私の中ではすごく違和感がある。だから3点。お金払って見てるとか、まあ無視して、まあ久々のスラムダンク楽しめたし、桜木花道頑張ったなーっていうのを入れて5点。そんな感じの作品ですね。まあキャスティングの方は、あのうちのスワちゃんとか他の人が言ったように、まあまあ言うほど気にはならなかったかなっていう感じです。ただ桜木花道の声は気になった。なんていうのかな、みんな体でかいキャラだから渋い声になって、桜木花道も渋い声になってるんですけど、渋い、みんな渋い声になっちゃうと、なんていうのかな、桜木花道は高い声じゃないとダメな理由っていうのがすごくよくわかるんですよ。桜木花道ってバスケ始めて4ヶ月あそこに行ってるから初心者なんですよね。自分でも最後初心者だからなっていう、だから声が高いと子供っぽく聞こえるじゃないですか。だから初心者っぽく見えるんですよ。そこの声でのそこの初心者感が抜けちゃってて、全然ゴリとかと同じ低い声で喋るんですよね。だからベテラン風に見えるわけですよ。実際のリアルで考えたらあの体型だったらそういう声なのかもしれないけれど、でも声のから感じる幼さがそこにないと初心者桜木花道はいないんですよね。だからそこだけは、まああれも監督の指示なんでしょうね。多分役者さんはできたと思う、高い声での演技も。まあ監督か音響監督はそうしたんでしょう。うん、そんな感じでしたね。だから桜木花道だけは違和感ありましたね、すごい。そんなスラムダンクでした。まあもう声が変わるのは仕方ないけれど、まあ私が見たいスラムダンクではなかったので3点です。はい、ということでね、酷評会でした。酷評会の割に20分も30分も喋っていいじゃないかと自分で思いますね。はい、どうも皆さんすいませんでした。久々に酷評会でしたね。第332回ザ・ファーストスラムダンクの感想でした。それではバイバイ。